皆さん、こんにちは。佐藤裕二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤裕二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いきなり世界の話しますけど。
まあ、大きいですね。
トランプさんがほら、関税かけるとかなんとか言って。
ああ、言いましたね。
ねえ、日本も 24% とかって。
はい。
トランプさんの話って、コロッと変わる時があるから。
うん。
それで 100% 決まったというか、決めたわけではないのかもしれないですけど。
はい。
結構、ガヤガヤ周りが騒いでるじゃないですか、いろいろこう。
はい。
ね。でも、いろいろ思うんだけど、本当に僕の仕事から一言で物事を考えるにすると、トランプさんってアメリカの大統領だから、アメリカの国優先で考えて当たり前って当たり前のような気もしてて。
はい。
うん。まあ、気配りとか配慮は しなきゃいけないと思いますけど、他の国に。
はい。
でもやっぱり目指すところは一番も自分の国なわけだから、
うん、
それもありなのかなってちょっと思ったりして。
はい。
うん。で、逆にこう日本の立場で考えると結構僕のイメージとすると、アメリカとか他の国に気遣いすぎるというか、気配りはいいと思うんですけど、
うん、
割としょうがないよねって、じっとこう受け入れて我慢して頑張るみたいな。
うん。
それってどうなのかな？もうちょっとこう、言い方はいろいろあると思うけど、やっぱり、いや、うちはそれは無理ですっていうのは、無理っていうのははっきり言った方がいいっていうのは、やっぱ戦いますよね、自分の頭の中でね。
そうですよね。
ね。ほんとそう思う。で、まあ、そんな話の中でなんですけど。
はい。
急に話変わりますけどね。いや、実はメルマガでも何回か話して、説明会っていうか、セミナーも何回かもうやってるんですけど、
うん、
1ヶ月、ツヤ感触が長持ちするトリートメントっていうのが今出てて、出始めてるんですよ。
うん。
出始めて、これ、僕の会員さんの赤平さんっていう人が開発して、まあその人はシャンプーとかいろんなもん開発してるんだけど、
うん。
まあすごく良くて、うちの店の中でも評判めちゃくちゃ良かったんですよ。
はい。
で、僕的に商品化できたっていうから、じゃあすぐ入れるよって言って入れて、今お試し価格っていうことで2月からね、まだ終わってないですけど、4月の末、まあ、約末まで3ヶ月間お試し価格でやろうって、
うん。
で、目標値が150人製図しようっていうことで。まあ、お試し価格ってもありますからね。
はい。
で、やっぱりここはお試し価格、要するに安くやるわけだから、なるべく裾野を広げといた方がいいわけじゃないですか。
うん。
うん。100人の人にやってもらって、リピート、普通の値段に戻したときに、100人やっとけば、例えば50人が普通の価格になってもリピートしてくれるとか、30人がリピートとか、うんうん。でもお試しが10人しかやってくれなかったら、やっぱりね、5人しかやってくれ、リピートするのは5人だけとか3人だけになっちゃうわけで、
うんうん、
今は仕組み的にその広げちゃうねっつって3ヶ月間ずっとお試し価格でとか。で、3月が終わった時点でね、98人だったから。
すごい。
やってもらって、で、中にはもう二度目っていう人も出てきてたりして。
ああ、そっか。
うん。だからなんとなく150はクリアできそうかなっていう感じなんだけど。
うん。
で、値段も決めて、ポップももうすでに作ってあって、定価に戻した時の。で、それはいいんですけど、一番悩んでんのかとか困ってるのかとか、今までね、メニュー名とか、まあ、商品に関しては、メーカーが商品名つけてくるから、
うん、
勝手に変えられないんだけど、まあ、キャッチコピーは変えられるじゃないですか。ほにゃらけなシャンプーとか。
うん、ああ、はい。
ほにゃらけなトリートみたいな、商品、転販品がね。
うん、うん。
メニュー名っていうのは完全に僕らが決めることできる、
うん、
わけですよ。
うん、
まあ、メーカーがなんとかパーマとか、ほにゃらけカラーとか名前つけてきたりしますけど、勝手にこっちで名前を付けることができるわけなんですよね、
はい。
で、このマーケティングというか仕組み的に考えたら名前ってめちゃくちゃ重要で、
うん、
名前ですごく売れたり売れなかったりが結構するんですよ。
はい。
で、僕はついさっきこれ調べたんですけど、名前覚えてないから、今度メルマガに書こうと思ってるんで、またメルマガでもご覧になる方いるかもしれませんけど、例えば、ナオミさんならなおさらだと思うんです。美容師じゃないから。
うん。
なんだけど、これ聞いてる、まあ、ほぼ 100% の人が美容師じゃないですか。
はい。
で、美容師に、この名前言ってわかるかなっていうのを探ったんですよ。
うん、うん。
これは、ググったんですけど、アマゾンさんで売れてるトリートメント、
はい、
で売れてるトリートメントランキングっていうのが出てたんですね。
おー、
うん。そしたらね、上から3つ順番に言いますね。
はい。
ケアプロディープトリートメント。
うん。
それからナウフォームトリートメント。
はい。
インフェルノトリートメント。このインフェルノトリートメントっていうのは僕らの美容室では有名なメーカーが出してるものだから、もしかしたら取り扱ってるサロンは知ってるかもしれないですけど、
うんうん、
今の名前3つ聞いてて、これ視聴者の皆さんもそうなんですけど、聞いてて、このトリートメントすごい良さそうって思ったのってあります？
何も思いませんでした。
そうでしょ、
はい、
名前はどれもなんとなくかっこいいというか、聞いたことない名前だし、新しいような気もするんだけど、多分ですよ、美容師でも、それってどこが出してんの、髪のどこに作用してんの、どういうふうにいいのって、多分美容師でも思うと思う。
ああ、そうなんだ。よかった。うん、
あの、名前じゃわかんないから。
わかんないですね。
わかんないですよね。だから、そういう意味では、名前を言ってもわからないからどうするかって言ったら説明しなきゃいけないじゃないですか。こういうトリートメントです。うん、それって、ややもすると営業トークになるんですよ。
間違いなく、はい。
そうでしょ。
はい。
だから、名前ってすごい重要、大切なんですよ。売れるか売れないかっていう。
その、わけのわからない名前じゃなくて、説明しなくてもいい名前だとしたら、説明が一個省けるってことですか？
うん。まあ、ナオミさん女性だから言いやすいというか言っちゃいけないかもしれないけど、例えば、ナオミさん美味しいイタリアンあるから今日この後行かないって言われたのと、
うんうん。
美味しいイタリアンのコース行かないって言われたのでは、どっちがピンとくるかっていうか、なんか、
うん。
まあ、同じイタリアンだけど、
うん。
美味しいものは食べたいし、美味しいものだったら食べたいと思うじゃないですか、人って。
はい。
時に、美味しいイタリアンに行かないって誘われるのと、イタリアンのコース行かないって言われたのでは、美味しいってつかなくたってコースの方がなんかうまそうってイメージあるじゃないですか。
良さそうな。
そうそうそう
、ね、
う
ん。はい。
だからその、まあこれ今のは誘い方だけど、その言い方一つ取ったってもうイメージ、受けるイメージが全然相手が違うから、
うん。
まあそういう意味で名前とか伝え方ってすごく大事なんですよ。マーケティング的に言うとね。
うんうん。
だから名前で困ってて。で今回は、僕が困ってるのは別の意味で困ってるんで、今回はちょっとスタッフに名前を付けてもらおうと思ったんですよ。
あ、いいですね。
うん。だスタッフも現場でやっててすげえ、その美容師たちすごいこれいいですって言ってるし、お客さんの数もそんだけ反応が出てるわけだから、いいっていう、ちょっと自信も持ってるんですよね。うん、あれはいいって言って、
うん。
だったらじゃあ名前を付けた方がいいから、
うん、
名前付けてって。で、ちょっと一部のスタッフは、ちょっとマーケティングとか仕組みのことはかじってるから知ってるわけですよ。
うん、
だから、かっこいい名前を、さっき言ったみたいに、わけのわかんない、かっこよさだけで選んじゃいけないっていうのは分かってくれてるみたいな。
うんうん
うん。だけど、そういうになると、余計名前が付けづらいみたいなんですよ。わかりやすい名前。すごく髪に良さそうだって思われるような名前。
うん、
聞いただけでなんかこれやってみたいな、食べ物で食べてみたいなって思わず思ってしまうようなネーミングって結構難しいみたいで。
うん、
でいくつか候補挙げてきてくれるんですけど、
うん、
まあどうも、いやこれいかんだろうっていう。 的にはね。
難しそうですね。
でこれ違う観点からすると、ある意味、ちょっと話しとれちゃうんだけど、教育だから、そんなのおかしいじゃん、うん。ダメだよ、そんなのって言っちゃったら、これは多分、もうますますめげて、何も考えなくなっちゃうでしょ。
うん。
だからとりあえず、ああ、面白い名前だね、かっこいい名前だよねって言いながら、こっちではもう、はなからボツって言ってるんですよ、僕は。バツって言ってるんだけど、一応そういう、こう、ちょっとよいしょよいしょして。
うんうん。
うん、でも、それだとこうじゃないかな、みたいな。こうだからダメって言うとまた考えなくなるから。
ああ、なるほど。
うん。こうじゃないかと思うんだけど、どう思うって一生懸命言葉選んで言って。
素晴らしい。
いやいや。だけど、だからちょいちょい上げてきてくれるんだけど、いや、ほぼダメなんですよね。
まあ、なかなかそう、このネーミングなんて本当に企業もみんなで苦労する、あれですもんね。
そう。
大事なところだから。
で、こんな話してると聞いてる美容師でも、
うん、
何言ってんの名前ぐらいでそんなに考えなきゃいけないのって多分思ってる人結構いると思うんですよ。
ああ。
うん。でもね、セミナーなんかで僕言ってるから一部聞いたことある人もいると思うんですけど、例えばね、どんな名前なの？ティッシュペーパーで、
うん、
モイスチャーティッシュって売り出した名前、モイスチャーティッシュっていう名前のティッシュで売り出したんですよね。
はい。
普通のティッシュの10倍ぐらいの値段がするんですよ。
お
お。めちゃくちゃ高いじゃないですか。
はい。
で、モイスチャーティッシュって言われてピンとこなくて値段が 10倍も高いって言ったら、普通買いませんよね、そんなの。
はい。
で、そのティッシュ自体を何も買えないで、
うん、
食べ物だったら味は全く同じとか、
うん、
僕らの技術で言ったら技術は全く一緒、同じものを使ってるんだけど、名前を変えただけでメガヒットしちゃった商品、あ、名前を変えただけでメガヒットしたんですよ。花セレブって名前に変えたんですよ。
ああ、
もうセレブってついた時点で高いっていうのはわかるじゃないですか。安いティッシュじゃないっていう。
はい。
で、セレブってつくとやっぱりちょっと女性の心くすぐってるんじゃないですかね、どっか。
うんうんうん。
ちょっと持ってみたいとか、触ってみたいとか、使ってみたい、みたいな、うん。でも実際、すごくいいティッシュで、使ったことある人いっぱいいると思いますけど、すごく柔らかいし、
うん、
特に今みたいに花粉症で鼻何回噛んでもこう、真っ赤っかになんないというか、痛くなんないっていうか。
うん。
だから、今でも同じようなもの、他のメーカー追従して出してるんですけど、鼻セレブが一番ダントツで売れちゃってるみたいですよ。
うーん、
名前ってすごいそういう意味で大事
なん
です
よね。なるほど。
ですよね。
ほ
う。僕らの業界でもうちょっとわかりやすく言うなら、昔々、20年ぐらい前の話かな、形状記憶パーマとかデジタルパーマっていうのが流行ったんです、ね。
うんうん。
まあ1万5000円から2万円ぐらいでみんなやり始め取ったんじゃないですかね。
はい。
で、メーカーが力入れたもんで、ファッション誌にも載って、一般の人にも知れることになったんですよ。
うん。
で、ところが、メーカーだからたくさん売るじゃないですか。
はい。
どこの、割と多くのサロンが取り扱うようになったんです。
うん。
だどうなったかって言ったら、価格競争です。
ああ、そっか、そうなりますよね。うん、
だってデジタルパーマやろうと思ってる人は、こっちが2万円でこっち1万円だったら1万円の方選びますよ。だって同じもんだと思うんですよ、うん、デジタルパーマって書いてあったら。
うん、
その後に出てきて流行ってダメになったのが、髪質改善散熱トリートメントかな。
お、
悪いもんじゃないんですよ。本当にいいもんです、はい。ただ、やる側の問題ですよね。美容師側の問題で、
うん、
適当にというかこうやってやっとけばいいんでしょって軽い気持ちでやると髪の毛どんどんどんどんダメージ入っちゃって。アイロン使うから髪の毛焼いちゃうんですよ。
うん、
その後パーマがかからなくなるとか、カラーがムラ染まりになるとか、思った色が出ないとか、
うん。
で、お客さんがそれを知り始めて、一斉に髪質改善じゃない、散熱トリートメントっていうところをうわーっと咲き始めた。で、美容師の方も、美容室の方も怖くなっちゃって、だって自分のところで散熱やってた人がパーマかからなくなったり、ジリジリになったり、カラーがムラ染まりになったら、これやばいよって話になるじゃないですか。
そうですよね。
だからメニューからなくしちゃったりとか。
うん。
だそう考えていくと、その、最初に言った髪質改善っていう名前も結構怖い名前だよね、みたいな。
なんかお客さんによっては、うん、嫌なイメージついけちゃってるかもしれないし、それを危うく使っちゃうとちょっと危ないと。
そう。
うん、
そうなんですよ。だから、それはスタッフからも分かったんですよね。髪質改善っていう言葉結構知ってる方多いから、
うん、
さっきのあれじゃないけど、髪質改善って言った時点で髪に良さそうってみんな思ってくれるんじゃないですかね、みたいな。
そうですけどね。うんうん、
確かにそうだと僕も思うんです。
うん、
ただ反面、すごく悪いイメージをつけられちゃってるなっていうのも。
あ、そういうこともあるんだ。
うん、それと、まあ、ほとんどの店で入れてるとは言いませんけど、結構な数のお店が髪質改善って言ってることも事実なんですよね。
うんうん。
価格比較されるわけじゃないですか。
そうですね。同じ名前同士で、また。
あ、ね、ほんとね、で、これは、今回はとにかくスタッフに決めてほしくて。もう、まあ、ちょっと上からになっちゃうかもしれないけど、教育ですよね。分かってもらいたくて、この仕組みというか、
うん、
ことを。
あ、すごい。そうやって教育もするんだ。
うん。歯がゆいですよ。
でも難しいですね。その知れ渡ってる名前っていうのも、よしあしあるし、
うん、
まあ、一番はとにかく売れること、リピートしてもらうこと、うん、で、価格競争に巻き込まれないこと、
うん、
その辺ですか。
そう。
うん、
そうなんですよ。だ非常に難しい。だから、価格競争に巻き込まれるので、一番いい例で同じ、何がある女性です。例えば、ピンと今、プッと出てこないけど、例えば、ナオミさんが、これ適当ですよ。ファンデーションは資生堂の ABC ファンデーションを使ってるとするじゃないですか。
はい。
同じ ABC ファンデーションだったら、資生堂さんの直営店のデパートとかに入ってるお店で、例えば1万円で買うのか、
うん。
Amazon で、もし8000円で売ったら8000円の方がいいじゃないですか、ね。
はい。
偽物だったら困るかもしれないけど、同じものだったら8000円の方がいいですよね。
そうですね。
2000円も違う。だからこれ価格競争だと思うんですよ、うん、僕。
あ、そうですね。
同じものってイメージ持たれちゃうから。
はい。
やってる僕らは違うものだって思ってるんですよ。
そうか。
で、僕らの発想とお客さんの発想って絶対違うから。
そうですね。
うん。なんでね、本当にね、どうやって分かってもらうかも困るし、正直僕も名前どういう風にするかなっていうのもね、ちょっと考えてるところもある。でももう4月になったら正式名をつけるんだったらつけて言わないと、呼びにくいじゃないですかね。
そうですよね、リピートしてもらうにも。
そう。
うん。
だからね、でも名前って本当重要です。だから名前一つで売れたり売れなかったりするから、
うん。
まあ、これ聞いてる皆さんも、もし、メニューの場合、
うん、
みんな名前つけると思うんですけど、一番良くないのが、メーカーが言ってくる、名前は良くない。それが人気、広まれば広まるほど、美容室、入れる美容室が増えれば増えるほど、価格競争に陥りやすい。名前で出してくれば。
なるほど。そっか。じゃあ、あれですね。まだ知れ渡ってないような名前で、お客さんから追いかけてもらえそうな、いい名前をつけましょうってことですね。
そう。
うん、
そうなんですよ。これだ。で、本当に売上に違いが出てくるから、
うん、
意識して、それを意識した方がいい。かっこいい。これかっこいい名前だよな、とか、
うん。
メーカーがつけてきた名前をそのまま使うっていうのは一番良くない。
さっきの一番最初に上がってきた3つのトリートメントの、カタカナの名前みたいなやつですね。
そうそうそうそう、
聞いてもよくわかんない。音だけしか入ってこない名前ではまずいですよね。
そうなんです。
なるほど。
さっきほら、あんまり長く話してもないけど、さっき雑談でもナオミさんに言ったけど、
はい、
多分日本の車乗ってる人はほとんどプリウスっていう名前が知ってると思うんですよ。
うん、
あ、トヨタのハイブリッドで燃費がいいんでしょ？
うん。
構造はわかんないけど、ハイブリッドって言うんでしょぐらいのことはみんな知ってると思うのね。
うんうん
うん、だけど、F430 って知ってますかって言ったら多分、ナオミさん知らないって言ったじゃないですか。
はい。
これは車好きにとってはめちゃくちゃ有名な車なんですよ。
ねえ。
F430 に乗ってるんだって言ったら、 って車好き同士だったらマジ見せてみたいな感じ。でも、やっぱ知らないってこういうことなんですよね。
うん。
だから、命名するってすごく重要なんで、簡単に決めないでほしいなと
思います。なるほど。そうなんだ。まあ、でも、4月末でお試し終わるんですもんね。もう決めなきゃですね。
そう。
決めてもし、うまくいかなかったら、すいません、うん、こんな、縁起でもない話ですけど、そうしたらネーミングをまた変えればいいですか？
うん、難しいね。
そう簡単にはいかないんだ。
うん、難しいと思う。
そうか、
うん。だって散々パラ、多分新しいメニュー入れた時には、うん、どのサロンだって一通り説明すると思うんですよ。
うん。
ABC パーマですとか。
うんうん。うん、
言っといて、で、また新しくなりましたっていうのっておかしいじゃないですか。
そうですよね。じゃあ大事だ。
すげえ大事だと思いますよ。そう、子供の名前と一緒ですよ。一回名前つけて、この名前後で気に入らないから名前変えようはないですよね。
ないですね。そっかそっか。
まあ、結構、ただね、一つの逃げ道はあるんですけど、
お
本当の名前の前に、人間の名前で言ったら、僕は佐藤雄二って言うんですけど、佐藤雄二って、まあ、二つ名前があるって言い方おかしいけど、姓名があるわけじゃないですか。
うん。
だ商品とかメニューで言ったら、その佐藤っていうところに、当てはまるものとしては、キャッチなんですよ。キャッチコピーというか。
うん。
ほにゃらけなってつく。ほにゃらけな ABC トリートメント。みたいな。
うん
で、そのほにゃらけなっていうところで人を掴んでれば、
はい、
名前はそんなに意識しなくてもいいのかなって。
ああ、そっかそっか、うん。そっか。一応、おまけというか、うん、なんか、なんだ、保証をつけられるってことですね。
そう
。一つ安全な。なるほど。
だからね、むしろネーミングよりそのキャッチの方が重要かもしれないですね。
うん、
なんか、それもちょっとメルマガで書いたな。学習塾なんかが、東大合格者10人とかって書くと、
うん、
それだけで、これは僕、大学行ってないか分かんないけど、早稲田慶応とか東大とか目指してる人は、その塾すげえって思って、そこ行きたがると思うんですよ。
うんう
ん、でも、わかんないね。こんな言い方したら失礼だけど、とにかく大学は行かなきゃって思ってる人たちの方が多分多いわけじゃないですか。
はい、
願わくばいい大学は行きたいだろうけど、はい、自分の成績って自分でよくわかってる、親もわかってると思うから、だったら、合格率80何パーとか90何パーセントの進学率って書くと、東大目指してる人は行かないかもしれないけど、
うん
うん、ターゲットとしては広くなりますよね、今度。
なるほど。
だからそのキャッチコピーで、塾の名前別じゃないですか。
うんうん。うん、そうですね、うん。
だからそのキャッチって結構大事って大事なんですよ。はい。いや、おもちろおかしく話したかもしれないけど、本当大事なんでね、売り上げにとっては考えてほしいと思いますね。
なるほど。
はい。
いや、これは気になりますね、佐藤さん。どういうネーミングをされるのか。
プレッシャーだな。しっかりメニューが安定するまで絶対公開しません。
そうですよね。それやっちゃいかんことですもんね。
こう、うまくいったら、笑顔で胸張って公開しますけど、こういう名前にしました。あんまり思って、今希望通りというか、目標通りの数値がいかなかったら、しらーっと、流して、それはなかった話。
いやー、1年後の今頃、あれがあったじゃないですかって、こう、胸を張って、堂々と言っていられたらいいですよね。
ですね。
はい。
そうなるように頑張りたいと思います。
はい。ありがとうございます、はい。それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますのでそちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。